カルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第43回、稲、微水中に聞く稲を打つ声。お話は國學院大學名誉教授赤井正久さん、漢詩の朗読は鏡幸子です。
秋の収穫を収斂と呼ぶのに対して、冬における貯蔵を冬蔵と言います。今回はその収穫の主要な穀物を表します稲を映した詩を選び、微水中に聞く稲を打つ声と題してお送りいたします。はじめに正統の詩人徒歩の暴動にて稲を治むるを兼行す二首その一を読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
暴動にて稲を治むるを兼行す二首その一。徒歩。高等三秋の末、平田百景の間、奥宇の大きことなきを喜び、雲山を妨げざるを幸いとす。合わせを持ちうるも歓喜おかし、新たなるをなめて旅岸破る。光線終日あり、玉竜いまだ我に惜しまず。
作者の徒歩は正統の詩人です。略歴につきましては、テキスト36ページをご参照ください。詩の題にございます暴動とは、かやぶきの粗末な家のことです。ここでは、紀州東屯と申しますので、現在の重慶市包摂県における作者の住まいを指します。兼行すとは点検すること。稲を治むるとは収穫した稲のことです。我が住まいの庭で収穫した稲を点検します。詩形は五言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目です。高等三秋の末、平田百景の間とあります。高等とは実った稲のこと。三秋は陰暦7月から9月までの3ヶ月を言います。平田とは平坦な田畑。百景とは広い土地を言います。一景とは現在の約580アールほどです。猛秋、中秋、奇秋の秋三ヶ月の末に、広がる田んぼに稲が実ります。三句目と四句目です。立詩のこの部分には、対句を構成する必要がございます。奥宇の大きことなきを喜び、雲山を妨げざるを幸いとすとあります。奥宇の大きことなきを喜びとは、周囲に家屋が多くないことを喜んでいます。雲山を妨げざるを幸いとすとは、雲のかかる山を見るのに邪魔されないことが幸いであると言っています。周囲には山を望むのに邪魔をする家屋はなく、幸いにも雲がかかる峰を望むことができます。五句目と六句目です。ここでもやはり対句を構成しています。合わせを持ちうるも歓喜おかし、新たなるをなめて旅岸破るとあります。合わせとは裏地付きの 衣服のことです。歓喜おかしとは、歓喜が入ってくること。新たなるをなめるとは、収穫されたばかりの新米を食べることです。旅館破るとは、旅で疲れた顔を笑顔にすること。新米の美味しさで歯が一生です。合わせを着ても歓喜は忍び寄り、新米を食べれば美味しさのあまり笑顔になります。七句目と八句目です。高専終日あり、玉流いまだ我に惜しまずとあります。高専とは赤米のこと。終日ありとは一日中ある、欠けることがないと言っています。玉流は稲の一粒一粒のことです。いまだ我に惜しまずとは、私には十分あるという意味です。赤米にこと欠くことはなく、白米も切らしたことはありません。紀州における生活は、生涯を旅に送った作者等にとっても、わずかに得た平穏なものでありました。当時の詩人の多くは、自らの俸禄で生活を賄えない場合に、ある時は自らが荘園を経営し、ある時はまた労働して糧を得ました。この詩の七句目と八句目にございます高専と玉流とは、赤米と白米という意味で解釈しましたが、別に小米と新米という意味で理解することもできるようです。いずれにしましても、徒歩には珍しい食料に困らぬ生活を歌っています。稲が豊かさの象徴であったことがわかる作品であります。この詩の現代語訳は以下の通りです。我が家にて収穫した稲を点検する二種、その一。実った稲を収穫する秋の終わり。百景の平らな田が続く。家並みに邪魔されることもなく、幸いに雲がかかる山を望むことができる。合わせを着ても歓喜が忍び込み、新米を食べ、旅で疲れた顔をほころばす。赤米は毎日欠くことはなく、白米も我が元には十分ある。このように訳してみました。それでは次の作品です。中東の詩人、高位の終日を朗読していただきます。
終日、高位、偏生旅行にいる。憂え来たりて垂れと共にか語らん。古道人口まれなり。秋風箇所を動かす。
作者の高位は中東の詩人です。略歴につきましては、テキスト110ページをご参照ください。詩の題は、秋の一日の風景の一場面を切り取っています。詩形は五音絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目です。偏生、旅行にいるとあります。偏生とは夕日の照り返し。旅行は村里のことです。村里に夕日の照り返しが差し込みます。二句目です。憂え来たりて、垂れと共にか語らんとあります。垂れと共にか語らんとは、共に語る人もいないという意味の反語の構文です。 優秀が胸の中に膨らんできますが、それを打ち明ける人もいません。三句目です。古道人口まれなりとあります。古道とは古い街道のこと。人口まれなりとは、行き交う人もほとんどいないと言っています。昔からの街道を行く人影もありません。田舎の寂しい秋の風景を切り取っています。四句目です。秋風、箇所を動かすとあります。箇所とは稲と木々のこと。秋風が吹き、稲と木々をなびかせ動かします。幽谷の村里の風景を描いています。目にしますのは、風にそよぐ稲と木々。それを見て憂いが募ります。これには、故事が踏まえられています。四季の装備し成果には、以下のようにあります。騎手は、州に仕え、陰陽町の遺跡を通ったとき、宮殿は廃墟となり、箇所が生い茂っていました。これを見て感慨が湧き、泣くことも涙を流すこともできなかったといいます。そこで歌を作りました。麦は秀でて全然足り、箇所は悠々足り。つまり、麦は穂を出して茂り、稲と木々は盛んに生える、と。人事の有限性と自然の悠久性とが強調されているようです。松尾芭蕉の俳句、この道や行く人なしに秋の暮れは、あるいはこの詩に着想を得たのかもしれません。この詩の現代語訳は以下の通りです。秋の一日、夕日が村里の路地裏に差し込む。優秀が募るも、共に語る人もいない。古い街道には行き交う人もまばらで、折しも吹く秋風が稲と木々を揺らす。このように訳してみました。それでは次の作品です。番頭の詩人、桃源郷の西明寺の遺構盆地の神道を読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
西明寺の遺構盆地の神道、桃源郷。わらわる江南稲を植えしとき、路前なきしのち雨ひひたり、蓮盆純を積み、あぜを分かちて小さく、創生陰を垂れ、衆を抜きてまれなり。地を得て、また生ず金賞の会。根を結びて、なお大す水田の衣。思考、なおあり、産後の思い。さらに友人をして、長期を思わしむ。
作者の桃源郷は番頭の詩人です。あざなは無行と言います。平州と申しますので、現在の山西省大元市の人です。科挙には合格せず、艱難に偶挙して、六門先生と号しています。徒歩を尊敬し、七言詩をよくしています。詩の題にございます西明寺は、都長安、現在の陝西省西安市の円光坊西南宮にあった寺院の名前です。遺構とは西明寺の僧侶のことで詳細は分かっていません。盆地はお盆のような小さな池を言います。神道は新たに成長した稲です。 西明寺の遺構がこしらえたお盆のような田んぼに新たに稲が実ります。死刑は七言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目です。主連になります。わらわる江南稲を植えしとき、路前泣きしのち雨ひひたりとあります。江南とは長江下流域を広く指して言います。現在の江蘇省、安徽省、江西省、浙江省に及びます。長江下流域を総称して言っています。路前は秋の露を浴びたセミです。ひひたりとは雨や雪のしきりに降る様です。江南地方で田植えをした時にはその不慣れな様子を笑われたりしたものだが、秋の露を浴びたセミが鳴き、雨がしきりに降ります。三句目と四句目です。元連になります。ここでは対句を構成しています。連盆順を積み、あぜを分かちて小さく、創生陰を垂れ、衆を抜きてまれなりとあります。連盆は蓮の生える盆地、順を積むとは湿気を蓄えることです。あぜを分かちてはあぜ道を作り、田を分かつことです。創生とは水草を描いた天井板のこと、陰を垂れとは樹木が影を作ることです。衆を抜き手とは稲穂が開くことです。蓮の花咲く小さな池も湿気を蓄え、あぜでさらに区分します。飾りをした天井板のような空が緑陰を垂らし、ところどころに稲穂が開きます。五句目と六句目、経連です。ここでもやはり対句を構成しています。地を得てまた生ず金賞の会、根を結びてなお大す水田の衣とあります。金賞の会とは金色の仏像を言います。転じてここでは仏寺のこと、西明寺を指しています。水田の衣とは僧侶の着る袈裟のことで、長方形の布をつなぎ合わせた形がまるで水田のようだからこのように言います。仏寺のある土地を得て再び稲が芽を出します。田んぼに根を張って眺めれば僧侶の姿が見えます。七句目と八句目です。美連になります。思考なおあり三語の思い、さらに友人をして長期を思わしむとあります。思考とは刀身の構想シトンのこと、シトンは千軒、現在の浙江省商工市や翌州、同じ浙江省の新昭県で修行しました。ここでは西明寺の遺構をシトンに比喩しています。三語とは五群、五項、会計を言います。さらに、何々せしむとは、その上何々させるという詩役の構文になります。友人は世を避けて暮らしている人、隠者のことです。ここでは作者を指しています。長期は釣りに適した磯のこと。五感の元寇という人物、あざなを資料と申します。この隠者が釣りをしていた磯を言います。具体的には、浙江省、東路県、城南の七里丹のことです。こうした風景は、刀身の子孫に、五の国への思いをかきたて、また私に 釣りをして世を避けた五感の原稿の生き方を考えさせる。一句目と二句目は、江南での田植えの経験を述べ、中間にあります二つの対句、すなわち三句目と四句目と、五句目と六句目とが、都にある西明寺の盆地に開いた稲を描写しています。当時、小さな風景に大自然のあり方を鑑賞する書生観が人々の関心を引きました。西明寺の盆地は田んぼというほどの広さはありません。しかし、場を与えられれば植物は根を張り、芽を出し、穂をつけ成長します。最後の二句、七句目と八句目は、いずれも故事を踏まえています。刀身の構想、シトンに見立てられる以降は、おそらくは呉の出身なのでありましょう。末の句は、漢の元寇は、孔武帝と共に学んで仲良く、漢義大夫に召されましたがつかず、長期で釣りをして暮らしたいんじゃです。人々はそこを原料来と呼びました。明理に挑戦とする生き方を標榜しています。この詩の現代語訳は以下の通りです。西明寺の遺構盆地の出たばかりの稲穂。江南において田植えをしたときには笑われたものだが、露を浴びた蝉が泣き止み、雨がしきりに降った。蓮の花咲く小さな田が湿気を蓄え、小さくあぜを分かち、飾りのある天井板のごとき空には緑陰を垂れ、ところどころに稲穂が開く。この仏寺の土地に再び芽を出し、根を張るところからは、袈裟を羽織る僧侶が見える。この風景は、刀身の子孫に、なお、五穀への思いをかきたて、さらに私に釣りをして世を避けた、原始寮の生き方を考えさせる。このように訳してみました。それでは次の作品です。南宋の詩人、陸游の秋の暮れを朗読していただきます。
秋の暮れ、陸游。新築の城、鏡面の平らかなるがごとく。家々歓喜して秋のなるをことほぐ。老来乱打にして低層にはず。微水中に聞く稲を打つ声。
作者の陸游は南宋の詩人です。あざなは無冠と言います。また鳳凰と号しました。越州の山陰と申しますので、現在の浙江省商工市の人です。祖職と並び、宋代を代表する詩人です。父より愛国の思想を受け継ぎ、終生敵対する北方の異民族国家、金への対抗心を失いませんでした。同時に日常の平穏な生活を尊重しています。その詩風には、両者の傾向を等しく見ることができます。詩の題は、晩秋を映じた詩ということになります。詩形は七言絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、菊です。新築の城、鏡面の平らかなるがごとく、とあります。新築とは気づいたばかり。城とは、秋に畑の一部を農作業を行うために作り変えた場所を指します。鏡面の平らかなるとは、鏡のように平らであること。収穫した穀物を脱穀し、整理する場所を庭にしつらえます。 そこを城と呼びました。作業をしやすくするために鏡の面のように平らにします。肉目ショークです。家々歓喜して秋のなるをことほぐとあります。歓喜してとは大いに喜ぶこと。秋のなるをことほぐは秋の収穫を祝うことです。農家の家々では秋の収穫を喜び祝っています。三句目転句です。場面や発想の転換があります。老来乱打にして低層にはずとあります。老来とは年を取ること、老齢になることを意味します。乱打にしては怠けること怠ることです。低層とは働き盛りの男性を指します。何もすることがない年を取った自分は農作業をする一人前の男たちに恥ずかしい思いがします。四句目結句です。尾水中に聞く稲を打つ声とあります。尾水とは気持ちよい眠り、その最中にという意味です。稲を打つ声は稲を脱穀する音、農作業をする音です。気持ちの良い眠りの中でまどろみながら稲を脱穀する音が聞こえてきます。平和で気持ちの良い音です。一句目にあります上とは古代歌謡の詩集詩経の品風七月編に、九月には上を穂に気づき、十月には花花を収む。書、食、長、陸、花、間、宿、幕。ああ、我が農夫よ。我が花はすでに集まる。願わくは入りて、休耕を取らんことを、とあります。つまり、九月には脱穀場を祭穂に作り、十月には穀物を倉庫に収める。持ちきび、たかきび、おくて、わせ、いね、あさ、まめ、むぎ。ああ、我が家の働き手よ。取り入れは済んだ。家に入り、室内の仕事にかかれ。という部分を踏まえています。その詩経の注釈には、春夏に穂となし、秋冬に上となす。つまり、春と夏には畑とし、秋と冬には作業場とするとあります。この詩の現代語訳は以下の通りです。秋の終わり。作りたての農作業用の上は鏡のように平らかで、家々では喜んで秋の収穫を祝っている。年を取った老齢の身は、農作業をする男らに恥ずかしい。心地よい眠りに稲を脱穀する音が聞こえてくる。このように訳してみました。今回は稲を映した詩を選び、尾水中に聞く稲を打つ声と題してお送りいたしました。それでは今回はここまでといたします。
詩人が愛した花の世界第43回。お話は國學院大学名誉教授赤井益久さん。監視の朗読は加賀幸子でした。カルチャーラジオ、監視を読むを終わります。